シリーズ菊池一族の遺産、菊池一族のライバル。今月から主に南北朝時代、菊池一族と戦ったライバルたちについて紹介します。小二氏。小二氏は源平合戦の後、源頼朝に太宰の小二という役職に任命され、当時九州の主婦であった太宰府に赴任。後に小二を名乗り、九州北部を治めました。鎌倉時代後期に起こった元寇では、責任者として日本軍の先頭に立ち、菊池十代武房を従えて共に戦っています。しかし鎌倉幕府の九州における支配拠点鎮西丹大ができると、北条氏の九州支配に従わざるを得なくなり、次第に反発感情が生まれます。これに着目した菊池十二代武時は、後醍醐天皇の倒幕への呼びかけを受け、小二六代貞常を丹大襲撃に誘いました。ところが直前になって、貞常は態度を翻し、丹大側につきます。菊池側から見ると不実な行為ですが、失敗すれば大逆者として家を取り潰されるリスクがあることを考えると、当主として冷静な判断を下したという見方もできます。貞常は3年後、武時の息子武俊に敗れ、7代頼久が後を継ぎます。頼久は多々良浜の戦いで足利方について武俊を破り、北朝方として菊池と対峙しました。その後北朝方で内紛が起こると、丹大室町幕府に対抗する立場を取り、菊池十五代武光率いる南朝方と同盟関係を結びます。しかし丹大の一色範氏を九州から追い出すと、6万の軍勢を率いて武光に対抗し、日本三大合戦の一つ筑後川の戦いが開戦。この戦いで頼久は敗北し、初代以来の本拠地である太宰府を追われることになります。頼久のこの代になると、兄の冬助は北朝方に、弟の頼澄は南朝方について戦いました。ところが幕府から派遣された今川良春は、菊池17代武朝と対峙した水島の戦いの際、冬助の離反を疑い、主演の席に呼び出して殺してしまいます。この一件以来、小二氏は頼澄のもと一致団結して南朝方につきました。武時の代に端を発した因縁から、大敵のようなイメージになりがちな小二氏ですが、武朝の代に至ってからは良き同盟者と呼べる存在だったのかもしれません。絵画連作幻の都城下町菊池絵文橋本伊蔵。第一章、武光公の築いた絢爛たる都。その16、宝義山正五寺。武時公や武重公の帰依を得て、以後20年間にわたり、ここを舞台に第一禅寺は菊池一族を指導し続けました。第一禅寺は曹洞門始祖道元禅寺の勅使6代の構想です。禅寺が玉名興福寺に移った後も、正五寺はその後十数代は続いたとされます。雪の中で修行する様子の絵が描かれています。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、電話 25-7267。 シリーズ交流の絆7。友好都市岩手県遠野市。遠野市は人口の約4分の1が菊池姓です。平成5年1993年の議員視察研修がきっかけで、菊池一族の歴史を基調とした交流が始まりました。平成10年1998年、旧菊池市と友好都市を締結。合併後の平成18年2006年には、改めて友好都市の締結を調印しました。 毎年遠野市からの交流団を招き、西米良村との3都市交流を行っています。2月には本市から交流団を発見、菊池市民劇の元になった遠野物語ファンタジーなど遠野ならではの伝統文化を学んでいます。遠野物語は誕生から今年で110年を迎えます。平成30年度の遠野市交流団派遣では伝承園などを見学しました。その様子の写真が掲載されています。申し込み問い合わせ先、市長公室電話 25-7252、 Wi-Fi 一番館、阿蘇社友会写真展、期間10月6日火曜から11月1日日曜。阿蘇の風景だけでなく日常のスナップなども展示予定。徳富愛子展、期間12月27日日曜まで街角資料館で開催。徳富蘆花を支えた愛子の足跡を展示。開館時間午前9時から午後5時、休館日月曜日、祝日の場合は翌日。問い合わせ先 Wi-Fi 一番館、電話 24-6630。 菊池観光協会、電動アシスト付き自転車のレンタサイクルを始めます。利用料1台半日1000円、1日1500円。利用時間午前9時30分から午後5時。市内5団体から寄贈いただきました。ぜひご利用ください。開館時間午前9時から午後6時、休館日第4火曜日、祝日の場合は翌週火曜日。問い合わせ先菊池観光協会、電話 25-0513。